次回パート2は、次回は、3冊読みですね。3冊読みしましょう。で、この10、今が6回、まあ、4回ごとで区切ってっていうようなところもあって、誰かのお一人の分、次回の本編で扱ってみる。その次の回で誰かの本編で扱ってみる。その次の本編で誰かの扱ってみる。っていうふうにできればいいかな。でもしくはちょっと今日一緒に扱ってみて、それだと3時間やるわけですから、なかなか持たないようであれば1回でお二人の分とか3人4人の分やっちゃった方がいいのかはやってみながらだと思って、もうすでにもらってるその井田さんのお話で扱えればと思っています。で、今日はそのまあ一つ前段として僕のバージョンをやってこんな風にやってもらえればなということですね。でモデルとしてはチャオのやってるその OS 講座の中で、同様の取り組みがあったので僕の方もやって見させてもらうとそういう感じですので、その話を今このパート2ではお話をしていってですね、チャオの時にあったのも、資料を見ましたですね。2007、8年ぐらいですねにやってまして、参加者がやはり3冊ないしは4冊選んでいきましょうと。で選ぶのに基本軸本ですよね。何かを軸の本にしてその軸に対してああだこうだという本を選本するというやり方ですね。でその軸に対して名前をつけると。で名前をつけた B の方がご自分が発信したいテーマですよっていうのを、チャオの時に講座の課題として出していて、当日が来たらですね、それまでにみんなが送っていて、それにチャオがこうだって答えていってるというスタイルでやってたんですね。当日のやつにその先本がどうで、その、題名付けはどうで、それだったらこういう選び方はこうじゃないかとかっていうですね、その選んだことに対するまずあのコメント、それからそのテーマ付けに対するコメント、題名付けですね。そしてそれに対して、本人がちょっと5分ぐらいとか10分ぐらいとか喋って、その中で思っていることに対して、コメント。あとはみんなでディスカッションみたいな、そういう流れですね。それが次回やりたいな、取り組みたいなと思っている内容です。前回ご案内したときに、今回決めてその後1ヶ月でもいいですし、先に決めちゃってから2ヶ月間考えてもらってもいいですっていうふうに言ったんですけど、どうですか、決めてられますか、前田さん。すでに3冊
3冊ではないけど、はい、なんか競争っていうような本で1冊見つけたので、
競争、
まあちょっとまだ変わっちゃうかもしれないけど、そこまでしかまだあと3冊かって感じ。
はい、福本さんどうでしょう。
いやもうね、テーマを何したらいいのかが分からなくて、はい、もうずっとそれが頭にあって全然なんかピンとこないです。
ピンとこない、
はい、
はい、勝本さんいかがでしょう。
考えてないです。
もう、まあ、テーマが頭にあってではなくて考えてない音声は聞いてるからやる内容は分かってた。じゃあ今日聞きながらでもいいので、なんかちょっと思い浮かんだテーマをこの 2,3 時間の間に、
はい、
おとかっていうのをまあ言っていただいてもいいですね。あの取り組み方のまずフックとして、そうしないとあの僕とか江森さんが参加しているその旧講座もそうですけど、あの考えてないで過ごす時間あっという間に過ぎるんですよね。最初に考えちゃうのがやっぱりいいですねっていうのもちょっと後で扱いたいと思います。そこを考える部分を。山下さん、
はい、今こういった内容のことを知りました。
はいはい、はい、音声がアップされてるのは知ってます？
知ってます。
知ってます。
はい、
じゃあぜひ以後聞いてください。はい、そしてテーマにはまあブッフェの方はまあ読んでも読まなくても何か役に立つような聞き方ができればなっていう僕の側のスタンスなので、どっちかというと受け身でも OK なように作ってるのがブッフェのスタイル。奥の井の方はそうではなくて。もう少し双方向型ですね。なのでその準備が低いとこう、そのステージが低いところになってしまうので、よりやっぱり準備される方 臨みますので、ぜひ。で、じゃあ今からまた、じゃあ選び方みたいな、テーマの決め方みたいなのやりますので、そこで、ま、なんか最近読んだ本とかでフックになれば。江森さんいかがでしょうか。
もうこの、今日決めます。
今日決めます。はい、わかりました。土星のもとに。そういう意味でやっぱチャオ講座の3ヶ月っていうのは巧妙というかうまくできてますね。3ヶ月ぐらいって多分いい感じですよ。1ヶ月半ぐらいダラダラ過ごしつつ、あと1ヶ月半どうしようどうしようとかと思いながら、決めていくみたいなところがうまくできてるなと思います。奥の院1ヶ月に1回ですから、なかなか月日が出すの早いですよね。で、じゃあ、ここのパート2、3冊読みのところを今少し一緒に扱っちゃいましょうか。これは経験的なことと、なんだろう、まあ、政党の話とかとも関連するんですけど、政党の話の中にギザギザのこういう主観客観の立ち上げの話って覚えてます？立ち上げが早く立ち上がった方が納期までに品質が上がるって話。納期までダラダラとこういって最後に追い込むと上がっていくけど、最初に立ち上げた高さに追いつかないというような、そういう曲線の、大丈夫ですか全員、はい、山下さんが大丈夫じゃない、うん、何って言ってます。
今の話の内容は分かりました。
はい、
初めて聞きました。
種とかなんかで大体こういう図ですね。笠間さん、これ写真撮ってきました。後でどっか引用して、種とかから引用してもらって。
はい。
だから、これがやっぱり、この先本でも同じなんですね。先本でも、3日前に先本すると、多分もっとここが低い状態で来る。
それは確かにそうです。
最初に選んじゃって、前回やった佐藤さんの本読み。ぐらいの読み方でもいいので、なんかこう線だけダーッと引いちゃうとかをしちゃうと一回ここまで立ち上がるんですよね。僕の奥の院のこの準備の仕方もそんな感じです。なんかずっと準備してるというよりか、今日例えば、ま、ちょっと今回からちょっとこのパート2のところがテーマが違うから今日は違いますけど、前回まではここにもうすでに先方されてるじゃないですか。だから奥の院が始まる前の日にはもう先本が決まってって、何を喋るかがある程度も立ち上がってるんですよね。でその後こう1ヶ月間こう過ごしていってて、適宜読書の時間取ってるので、ああそうかそうか、ああそうかそうかみたいにネタをこう用意していくと。で最後大体奥の院の2日ぐらい前に、こういうレジュメにしないけどノートとかになんかこう書いてって、まあ、マインドマップにするとかっていう風に組み立ててるんですね。でそれが僕の奥の院をやる側の準備の仕方で、この受ける側の旧講座チャオ講座の場合の、準備の仕方、これも何回も受けててやっぱり同じことを体感してるのは、最初に読んで最初にテーマ決めちゃうことですね。やっぱりね、そうするとすごく楽というか、少なくともやっぱ質が上がる。でこれは旧講座の方でチャオが要求していることですけど、コツコツやれよと。でだんだんそこはチャオがエスカレートしてきましてですね、コツコツやらないとクリアできないテーマをボールを投げてきてますね。本1、2冊用意してとかじゃなくて、めっちゃでかいテーマをボール投げてくるので、絶対一夜漬けではできないような。今のテーマ結構ヘビーですよね。
めっちゃヘビーですね。
地学を6冊ぐらい読んで、地理地学を6冊ぐらい読んでプレゼンしろと、あとは科学っぽいテーマ提案しろと、そんな感じでしたっけ。
そうです。
3ヶ月間でき
ついな。
もう僕はもうそれも全部先方終わってるから、テキックを読んで、あとテーマをもう決めて、もう7日でしたっけ、次回3月9日ぐらいでしたっけ、
それぐらいですね。
8とこんな感じですよね、うん、だからそこの僕は1ヶ月前、だから2月8日からもう1ヶ月2ヶ月前に締め切り作って、ある程度、ラフは作るようにしてます。するようになりました。そうしないと もう結局質が低いから、うん、なんか参加してても意味ないぐらい、うん、っていうか叩き切られますんでね。あの冷たく叩き切られるみたいな、あじゃあもういいかなみたいな、分かったかなみたいな感じで。なので今言ってた話はその準備のサイクルの話ですよね。ということで、もうね仮でもいいから決めちゃうのがいいですよね。決めちゃえば何にも決めないよりはさっきのこのギザギザが上がりますから。すっごいいいテーマ選ぼうとかって考えててズルズルズルズルいっていいテーマが最後に練り上がらないより、あんましょうもないテーマだとしても早くからやっとけばテーマの書き換えとかも起きます。そのいいテーマをさっさと最初に選ぼうと思うとなかなか決まんないですよね。だんだんのなんかあなんかダメだなこのテーマみたいなのぶち当たり始まりますんで。で、はい、どうぞ。
どのジャンルから選んだらいいのかってのですごい。
そこ今日お話しします、そこもねお話ししてきますね。これちょっと出してもらっていいですか。これと2枚ですね、旧講座のサンプル。選び方はちょっとフォーマットみたいなのがあってですね、選び方というか考え方のフォーマット、ここにですね第1部2部3部ってなってて、経営戦略ビジネス OS 世界情勢ってなってますよね、この旧講座のフォーマット。これだけが唯一のフォーマットじゃないんですけど、この3ジャンルというのかな、3種類というのかな、違うジャンルじゃないですか。経営戦略とビジネスのそもそもの本質的な OS と世界の全体のことと、みんなつながってるっていうことは分かってるんだけど、それぞれ別個じゃないですか。この別個の3つが1個のテーマでくくられてるんですよ。政府は一体分離できないっていうテーマで。でこういうテーマ広いジャンルで見つけるのはなかなか大変なんですね。でその時に便利なのが、便利で分かりやすく楽で簡単なのが、頭のフレームということでこうトーナメントみたいになったやつの絵よく使うやつ、あの中で経済いつもここのところでちまちまやってますよねって話するじゃないですか。そこのところに政治経済文化って書いてあるんですよ。政治経済文化、この3つで選ぶっていうのがシンプルに簡単です。今回の3冊はでね、それは結局こじつけなところもあっていいんですね。この本は前さん何の本？
あ、社会学だから、まあ、政治じゃん、文化か。
文化と取ってもいいんですね。でこれは僕は政治の本に取ったんですよ。
あ、で逆にそっちが文化か。
でね、こっちが文化にするかな、こっちが経済にするかな、どっちでも取れるんですよ。
はいはいはい。あ、そういう感じですね。
一冊ずつを取る。
そう。そういうふうに取ると読み方のもう骨が決まっちゃうから。政治的なこの中からエキスをどう抽出するかな、それからこれって経済っぽいじゃないですか。でもこういう社会とかこの消費のことだから文化っていうサブカル的な読み方もできますよね。パルコの話いっぱい出てきたし、だからこれ文化でもいいじゃないですか。でも経済でもいいんですよね。でそれからこっち、これ死に方とかって話だからこれ文化でもいいじゃないですか。でもこれ経済でもいいですよね。医療という経済でもいいですよね。というふうに読んで3つを政治経済文化というふうに編むんですね。で今はだから一番簡単なという話をしたので、簡単というか分かりやすくてやりやすい、それが別に何でもいいんですよ。その経営戦略 BOS 世界情勢でも、それ例えばそうですね、世界の歴史と日本の歴史と現代とかなんかでもいいんじゃないですかね。それ松岡聖剛さんの編集工学というところに主という編集のコースがあって、その中で、ある講座の時に習うことがあるんですけど、編集は最初こういろんなやり方があって、その後ある項目で、2つで2項対立で、編集する方法、それから3で編集する方法、4で編集する方法みたいなのが出てくるんですね。その中で3の編集の中にはいろいろあって、今真矢さんが書いたみたいに三角形にお互いにこう3つになってるのもあるし、それから3本足で立ってる のもあるし、3本足にも種類があって、真ん中だけ突出してる3本足、2本足が支えのように、それから、みんなが均等な3本足もあるしと、といういろんな3本足があるので、その3本の組み方はいくつかあるんですけど、とにかくなんか3ジャンル選ぶと。例えばこれだとなんか14冊出してたじゃないですか、前バーって、あの中からまあこれを軸にしようかなっていうのはもう決めてたんですよね。そんなような話が確かしたような気がするんですね。それかもう1冊ぐらいだったかな。これを軸にしようと思ってたんで、これを読んでて、この人にやってること社会学だよな、どうしようかなとかっていうので、その中からこう隣接的な感じで選んだと。で、後からもしかしたらこじつけになっちゃうかもしれないんですけども、その時はそれ自体がこの3冊読みをすることの意味がありますね。
もしもし、あ、すごく聞いてます
よ、ね、あ、大丈夫ですか。
今は大丈夫です。
大丈夫ですか。今は大丈夫、はい、窓開ける時言ってください。ガーッと開けますので、そこまで大丈夫ですか。3冊読みってそういう読み方をするといいんだみたいな。そうすると今回僕がまずその題名がつくのは決まって読んでから最後でもありだし、もっと、オーバービュー、読み方の、4つってどっかでやったことあるかもしれないですけど、今も復習でやっていきましょうね、OPIR ですね。オーバービュー、ビューですね。オーバービュー、プレビュー、インビュー、レビューですね。オーバービューがダダダダダダダダですね、こうオーバービューで、プレビューがとはいえもうちょいこう目次読んだりとか中のこうフックを拾っておくと。そのためにはさっきの、さっきのというのはブッフェのところでやってた先入観読みが必要なんですよね。ある程度本の先入観、この鈴木さんってどういう人なんだ、なるほどそういうサイドから書いてんだみたいな。でプレビューで、インビューは何かを読んでいく、で最後レビューして、ああそっかそっか、鈴木さんってこういうこと結局言いたかったのね、へえっていうふうに復習読みするのがレビューですよね。この4個を全部終わってから題名つけるのもいいでしょうし、オーバービューレベルでもいいでしょうし、 P でもいいし、どこでつけてもいいと思うし、もっと言うと1冊目つけてもいいし、3冊目つけてもいいですね。ここまでいいでしょうか。
つけてもいいっていうのは、はい、A の中、丸々の中の三角三角っていう言葉のことですよね、
うん、そうですそうです、題名ですね。
じゃあ最初にそういう、じゃあこのテーマをやろうって考えてから本を選ぶんじゃなくて、
もありですけど、多分本を選んでからのがやりいいと思います。なぜならその本を取った時点で何かのテーマというかフックになってると思うんですよ、頭の中に、
うん、
何か知りたいこととか理解したいこととか分かんないこととかで、これを読んだ時には、まあ、僕の中のこれですね、この 2,3 年ぐらいのもう本当にうざいのが絆とかつながりとか、まあ、うざーみたいな、僕はですね、もうその言葉聞くと気持ち悪いみたいな、もう絆うるせえよって思っていたんです、ずっと、つながってどうのこうのみたいながテーマにあったんで、いいじゃん別につながってなくてもっていうのを、この人は子供を見てそのことをいろんな角度から論じてるわけですよね。なのでこれを読んだ時点で僕はこのテーマをつけた。でその無縁性とか絆のことを言ってそうな本をどれだろうなと思ってみた。絆系のことを言ってそうなやつを
軸本を選んで、
はい、
それをまず IOPIR で見て、
はい、
でテーマを決めてから、
はい、
その残り2冊を
でもよし、でもよし、でもよしだし、テーマが言葉にならないことが多いと思うんですよ。なんか思っていることとかみんなの前で主張したいなっていうことが単語にはならない時ってあると思うんですよね。こういうこと言いたいんだけどって、その段階で単語にしようと思ってもならないのに、無理にしてもできないものはできないので、その雰囲気は頭の中にあるじゃないですか。こういうことが言いたいんだよで選べば言葉が出てくるかもしれないじゃないですか。例えばこれでもいいかもしれないですよね。あ、そうそうそうそう、消費の中の格差だったとかですね、 言いたかったのはそうなんだよ、消費の中の格差だったんだよ、後から思うかもしれない。生きれば満足、この単語を見ながらですね、そこはフォーマットっぽい感じもするんですけど、どっちでもいい。
ただあれですか、1冊選んじゃったらバババッと2冊プラス2冊ピックアップしちゃってからの方がまあ、
まあ
いい感じ
で、できれば政治政治政治みたいなのとか政治政治経済とかってならないようにした方が、なるほど、その要するに三方向じゃないですか。三方向の中にこういうのが多分あるんですよね。こういうのがなんかここにこういうことが言いたいんだよっていうのが一個からだと見えないんだけど、政治経済文化とか、日本の歴史、世界の歴史、現代のどうのこうのとかってやったら、あ、そうそう、それが言いたかったみたいのが自分の主張が出てくる。
じゃあ僕はまだその競争って言ったのも、
はい、
新書型で、
はい、
西田さんが新書だったので、
はい、
なんか新書の方が僕も辛くないなと思って、うん、だったら表題がな2つの競争って書いてあったのかな、面白そうと思って
本の題名が、
題名が、
はい、
でそこまででやめたんです。やめたっていうか、そこからどうしよう、面白そうだけどどうしようかなと思ったんだけど、そこからまあバーッと見てもう一冊ピックアップしちゃった方が、
うん、
まあいいという感じですかね。
じゃあ今のその前田さんの2つの競争というテーマで、じゃあ今のその2つの競争、
まあなんかそう、そんな感じ。
じゃあまあ2つの競争ってのは本の題名なので、はい、競争っていうテーマでいいじゃないですか、ひとまず、
はい、
競争をじゃあ政治経済文化でどこに当てはめるってことです、
うん、あ、その本は本当に大と本当に数秒数十数秒しか見てないんで分かんないですけど、
はい、
まあパッと表題的には経済ですかね。
なるほど。じゃあ、
は政治系と社会系で何か選ぶという感じか。
でじゃあ競争というのが丸々と四角四角三角三角のどっちかに入るんだっていうことですよね。
うん、そうですね。
今本選んでないけど、まあ、さっき言ったようにもうここでちょっととりあえず決めちゃいましょうというぐらいの意味の決めちゃいましょうですね。だとしたら競争の中の何とかとか どうなるんでしょう。どうなりそうでしょう。
うん、だから前が世間的な一般的なことでしたよね。
そうですね。ここちょっと復習でいきましょうかね。 A の中の B というのは基本的に B にしようっていうことでしょう。 A が常識ですよねと、耳障りが良くてみんながそうそうっていうこと、ブッフェでさっき福野さんが言ってたこと言えば正しくって反論できないようなこととかですね。でも戦略っていうのは基本的にその正しくて反論できないとか周囲がみんなそう言ってるっていうこととは違うところに行くことだろうと。だから B なんだ。いや競争じゃないよ、 B だよ。
競争の中のまあベタかもしれないですけど、なんだろう、独占とか
例えばですね、うん、じゃそれでいいじゃないですか仮に。そしたらそういう本を選ぶっていうのが、題名を決めてからの選び方ですよね、
うん。
でここの題名の決め方はですね、裏返してもう一回裏返してみたいなことがずっと起き続けます。だって競争の中の独占ってベタだよねって言ったとするじゃないですか。じゃあひっくり返して独占の中の競争っていうとこうなんか裏っぽいじゃないですか。いやもうみんな競争するの大変だからなんか独占したいってみんな言ってるよね。
ああ、なんでも
結構みんな言ってるよね。でもやっぱ競争しようよっていう論調もありですよね。競争逃れて独占しようよなんて考えてること自体甘いんだよ。競争だよ競争、
うん、
っていうのが今のテーゼじゃないですか。でもそこまで考えた上でもう一回ひっくり返すことができますよね
でもやっぱり競争の独占だろう、
はいはい、って考えて競争競争言ってるけど、でもその競争ってなんかすごいレベル低いよねみたいな、差異を作っても全く競争ないところに行くんだよ、独占だ独占みたいな、裏の裏のもう一回それは表みたいな。
ああ
なので早く決めた方がテーマがひっくり返って言葉も変わるのでいいですよということですね。
ああ、だからもしかしたら僕はたまたま本のあれが 2つの競争論だったかもしれないけど、はい、多分競争も独占とかも全然違った言葉で丸々の三角三角になっちゃうかもしれないってことですよね、うんうん、
がさっき言った 前田さんの中でまだ言語化してないけど主張したいテーマがあると、うん、それを3冊選んだ後だとそうそうそうだったよって出てくるかもしれない、うん、でそれ
3冊決めちゃうと
でその言葉って語義だからあの語義の自分の持ってるニュアンスってあるじゃないですか無縁って無縁でもいいけど孤独でもいいじゃないですか、うん、孤立でもいいじゃないですかこれこの中に出てきたんですよ無縁孤独とか孤立っていう言葉、うん、でも無縁の方が僕はぴったしくるな、うん、
伊田さんは間違ったんですよねそうか伊田さんは絆の中の孤独がどうビジネスに結びつくかって書いてある、
うん、もうこれを孤独と読み替えてると、はい、孤独はちょっと違うっていうのがそれぞれその人の語感じゃないですか、うん、持ってる単語感、うん